はい。手話を私がしているのは、集まっている人々の中に、聴覚の障害を持った方々がおられるからです。それからもう一つは聞こえにくい方、老年性ですね。桜井さんから小泉さんは中途失調の方です。それから内藤さんとか他にもありますけれども、高齢のために聞こえにくいので、口の形、表情、そうしたものが、手話があると分かりやすいということでしています。それから、名前をこうみんなが呼び出すときに漠然と聞いてるんじゃなくて、一人一人のことを少しでも思い起こして、祈りを持って、その名前はその人を表しておりますので、祈りを持って思い起こすということのためにですね、知っておいていただきたいと思うことですね。で、全盲の方も、須藤有夫さん、砂野悦子さん、それから、高瀬さんですね、高瀬義輝さん、それから熊本の本田さん、という方々がおられますし、弱視の方は、この会場による戸川さんとか、熊井さんご夫妻とか、須藤勝重さんと、盲学校出身の方がそうに多くおられます。そういうことで、漠然と名前を聞いているのではなくて、そういう聴覚障害の人に一層神様の御声が聞こえるようにと。また、視覚障害の方々も、この美しい自然が全く見えないというかに、神様の霊的なお姿がより見えるようにと。まあ、そういう祈りを持って、また個人的ないろんな病気とかは、個人の問題なので、これはちょっと、言いにくい、言えないという方々もおられます。非常に重い、重要な手術、控えているとか、手術後で非常に今痛んで、休んで寝ておると、今日参加もされていないという方もおられます。そういうことを思いながら、この御言葉っていうのを単に学ぶのではなくて、学ぶことは信仰なくてもいっぱい学ぶことができるんですね。頭が良かったらいくらでも学べるわけです。学ぶっていうのは歴史からですね、様々なコメント、仲介書からですね、ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語から英語、ドイツ、いくらでもある。学ぶって言ってみんなそうです。別に信仰なくても、聖書が、まあ、興味深いぞと。2000年も3000年も伝わってるか、ちょっと調べてみようと。あるいは時間がいっぱいあると。まあ、だからそういうことを使ってみようと。そういうふうな、ことで研究とかですね、学ぶということは別に信仰とは関係なくあるわけです。けれども、目的は我々のこの礼拝の目的、昔見たらわかりますね。そういう今言った辞書類も参考書もビデオも何もなかったわけです。ほんの時々に、礼拝の時にそういうこと、御言葉を受けた人が直接現れてメッセージを語ると。それをしっかりと霊的に心に留める。そしてその礼拝とともに、聖なる霊とその直接の語りかけ、御言葉が聞こえると。それが中心だったわけですね。それでずっと来たわけです。このように持って、聖書をみんな持つようになったら比較的最近ですね、歴史で。まあ、たかだか数百年です。ですから、それ以前の長い長い歴史っていうものはですね、聖書なんか持ってなかったわけです。持っていたのは何か。生きて働くキリスト様をしっかり持っていた。で、聖霊が与えられた。だから現在の多くの私たちクリスチャンよりもはるかに強力な信仰。どんな迫害にも耐える。寒さにも飢えにも耐える。そういうことが可能だったわけですね。それは学んだからではなかったわけです。学んだんであれば、パリサイとか立法学者のはるかにたくさん学んでいたわけですけれども、かえって彼らは、キリストを迫害して、キリストを信じる人。そして殺すまでした。ということだったんですね。だから単なる学びっていうことは全く別なんですね。そういうことをうっかり忘れてですね、何かこう本を持っていっぱい調べないといけない。本をたくさん読まなければならない。そのようにうっかりしたら思ってしまうけど、本来のキリストの力が広がった。イエス様の時代、それから何百年も迫害の時代にはこの本も持っていなかったわけですね。そのように、そうしたいつも原点に私たちは帰る必要があると。今の戦争の問題でもですね、誰がこう言った、誰がこう言った、いろいろ意見とか考えをいっぱい来て混乱するんじゃなくて、イエス様に直接帰ったらもう簡単なわけですね。 イエス様の弟子たちが果たして武力を持って戦ったのか、守るために。もうそういう単純なことでわかるわけ。イエス様の弟子たちに呼びかけてですね、天の軍団でも本来呼び越すことができるんだと。だけど剣を取るとやめなさいと言ったですね、守るためにも。それほどまでに徹底していたわけです。それが私たちの究極的なあり方だということは、はっきりわかるんです。だから、そんなにいろんな人のことを呼んだり考えたりするなんて、直接聖書に帰る。生きたイエス様に帰ったらですね、本来の究極的な解決の道ははっきりわかるわけですね。はい。まあそういうことは、いつも私たちも、どこに帰るべきかと。まあそういうことは簡単なことですね。クリスチャンというのはクリストにつくものですから、キリストのところへ帰らなきゃいけないのに、有名な人、歴史上に有名な人、ここに帰る、ここに帰る、誰がこう言ってる。そちらに帰ったってですね、混乱するばかりです。はい。まあ、とにかくそういうことで、今日も次第とも関連があるので、ちょっと詳しく話をしたわけですね。今日は、昨日も今日も明日も変わることがない。今日のところ、そんなことは書いてないじゃないか。ところが、ここでですね、イエスが、はっきり言っておくと言われたけど、これ以前から言ったように、クリアリーではないんですね。クリアリーはどこにでもあるわけです。ピロトの話の時、こっちを戻るとしてはいけないと。あなた何がしたいの？今私はどうこう、何が言いたいか分かる。ごちゃごちゃ言ったってわからない。はっきり言いなさい。こういうふうに。学校ではよく言われますよね。だからはっきり明瞭性ではなくてですね、真実性、真理性をこの元の言語。何度も言ってますが、その繰り返し繰り返し、ヨハネ伝では特別に重要なから、アーメン、アーメンなんですね。ですから、文語訳では、誠に誠に何じらにつくということです。真実に真実にと強調しているわけです。それをはっきりと言ったら、もう非常にこう曖昧な意味になってしまいますね。どこにでも転がっているわけです。はっきり言うと。何でもはっきり言わんといかんですよ。いろんな会話でもですね。そのどこでも転がっているわけです。ところが真実というのはどこにでも転がってないんです。政治にしても、社会にしても、学校にしても、経済界にしても、転がってるのいっぱい、悪の根がいっぱい転がってる。さっきこの、タケノコの、タケの根の話ができましたけども、いっぱいびっしりと広がってるのはですね、これは悪の力ですね。悪の種が、悪の根がいっぱい広がってる。そして、広がってるだけじゃなくて、私の家のすぐ、裏は竹がいっぱい生えてるんです。で、2年ほどですね、2年前に私が大きな手術をして、力仕事は、まあ1年は少なくともやってはいけないと、体をねじってどうかしたら、また再発するかもわからないと言われたから、1年、念のため2年間ほとんど仕事しなかったから、肉体労働ですね。山で住むってことは当然肉体労働が不可欠なんですね。そこに座っておるだけでもすまんわけです。大雨があったらその対策をしないと。山水をバーッと滝のように流れてくるところがありますから、すぐ私の家と山肌とはですね、1メートルも離れてないぐらいのところですので、上に行って夜中でもですね、水をつけないといけないわけです。竹もいっぱい生えてくると、家のすぐ裏のところまで竹が生えてきた。これはいけないと思って、だいぶ前に命の里の方々をですね、相当15、6人だったか、来てもらってたくさんの竹を切って私の教会にちょっと運んでもらったんですね。それだけの人手がかかるわけです。そして前もう15、6年前ですかね、だいぶまたまた、まあ、なるべくずっと切っていっちゃったんですが、毎年ですね、竹っていうのは根が太い根が広がってるだけで、細い根がいっぱい地面に張り巡らして他の木々を滅ぼしていくんですね。で、次々みんな竹ばっかりになるわけです。竹というものは数本が2、3本おたねしか生えてたら綺麗いんですよね、涼しげで。けれどもほっといたら本当に手に負えないな。他の木々を全部枯らしていくとどんどんどんどん広がっていくわけです。そんな風にたくさん山々が徳島でもなっていきつつあるわけですね。まあ、そんなんでも費用をかけてですね、あの竹を非常に 効果的に使うように援助を上げたらできることなんです。一部そういうことをしていますが、費用がないからあんまりできないわけですね。まあ、とにかくそういうことで何が起こっとしたかっていうと、この世界にはですね、悪の根こそがいっぱい広がっておって、文字通り竹が他の木々を枯らすように、良きものがだんだんと枯れていっていると。そしてそのたくさん枯れた枯れ玉みたいな大きなものがあのプーチンという人であってですね。そしてこの枯れた悪の力、それを世界に言えば蔓延させておる。それに負けとですね、また武力を使っては本来キリストの精神に反するのに大量の武器をして、核戦争が起こったらどうなるのか。どんな大変なことが起こるか。クリミア半島が取れるぐらいで済まないわけですね。まあそれをですね、今どんどんやっておるというところ。だからそればっかり見てたら私たちも本当にどうしたらいいんだろうか怖くなるという人方々が多いわけです。けれども、キリスト者っていうのはキリストについているものです。そしてキリストというお方は何かというと、昨日も今日もまた明日も変わることがないお方なんですね。また明日になったらまた昨日も今日もまた明日もと。また次の日になったらまたまたそうです。昨日も今日も明日もずーっと何事が症状とも変わることがない唯一のお方がキリストなわけです。それは神様と言っても同じですね。聖霊と言ってもいいわけです。で、その、まあ、永遠の存在者であるということをヨハネ福音書は特別に強調しているわけです。それが今日のところに入っている前もあったんですね。そして、これは元のギリシャ語では、エゴをエイミというわけです。エゴは英語のエゴイズムという言葉に入っているように、私っていう普通の英語の I に当たるんです。エゴエイミで I am なんですね。I am と言っても普通はですね、私は何々である。I am a boy。なんや、アムや大したことないと思った大間違い。本来存在という意味ですね、B 同士。B は存在。ですから、ヨハネ伝道は非常にそれは大事な意味になっているわけです。全体を貫くように。ここの原文ですね。今日は数回の方にも、渡してありますが、言語で言うと、この1枚目のちょっと赤で書いたところですね。はっきり言っておくと、これは、アーメン、アーメン、2回繰り返してるんですね。この1枚目の上からプリントは6、7行目か。カタカナで書いてます。アーメン。これ賛美歌の後でもアーメンというのはですね、同じことを歌います。そんなこと違うんですね。真実を込めて歌うという意味です。祈りを持って歌ったと。真実を込めて。アーメン、アーメン。レゴは言うですね。言うかの名詞形はロゴスになったんですけども、ヒューミーであなた方というのを言うです。プリン、エイ、アブラハム。プリンは何の前。アブラハムの前。ゲネサイ。生まれる。エゴエイ。この最後に来てるんですね。アーメン、アーメン。誠に誠に言うんだと、あなた方に。アブラハムの前から私は存在していると。エゴエイって重要な意味になってるんですね。ヨハネ伝ではたくさん出てくると前にも言ったわけです。で、これがですね、まあ、だから、このとこでも、カッコつきで書いてありますね。この新教だけでも。58節見ますと、イエスは言われた、はっきり、要するに真実を言っておく。アブラハムが生まれ前から、ここにもう一遍カッコしてあるんです。私はあると。この特別な意味だからとして、カッコつけてわざわざ言っておく。でも普通はこんな言い方しないですね。私はある。こんな言い方を決してしないわけです。あえてこのように日本語としてもこんな言い方はしないけれどもしたのは特別な意味があるからそこに気づいてほしいという意味でこの訳した人も格好をつけて普通は私はいると。俺は前からいるんよ、いるんだぞっていう意味。あると。存在を表すことを強調しているからです。ずっ っと昔から、ニューハネデンの最初には、神と共に永遠の昔からおった。すべてのものはそのロゴスなる前からおったキリストのことをロゴスと言っているわけですが、ロゴスによってなった。なったもので、ロゴスによらないものは何にもないと。だから、この世界は神、そしてロゴスなるキリストと共にですね、創造された。まあ一つが言えば解けあって、一つ神もロゴスと問題だった。まあそういうことで、両方言っているわけですね。神様もキリストも永遠の昔から創造したというわけで、今も支えていると。そして、アブラハムの前から存在すると。と、ここでそういうことを言っているわけです。だから、初めからの主題であることがわかるわけです。この世はみんな移り変わっているのに、ずーっと昨日も今日も明日も、ずっと存在し続けるものがあるっていうの。しかもそれはですよ、完全な愛とか、清さとか、真実さを、それから正義正しさ、すべて持ったお方、そのようなものが、昨日も今日も明日もずっと存在し続けるという、この宣言なわけです。これほど素晴らしいことはないわけですよね。これはとっても大いなる意味です。これだけしっかりと持ってとかいらないわけですよね。戦争があって核が爆発しようがですね、極端に言えばそんなことがあっても、この永遠の存在者はびくともしないということです。私たちも災害で死のうが何で死のうが、必ず私たちもそのうち死ぬんですね。あの戦争や何分やら、ウクライナの遥か前からもアフリカではいっぱい桁違いの人たちが虐殺されたり、グアンダの虐殺とかいろいろいっぱいやったわけです。ただニュースにならなかっただけです、ほとんど。今に起こったことじゃないんですよね、だから。繰り返し言いますけれども、ウクライナは今は歴史上初めてリアルタイムですね、スマホでパッと、こう壊れてる、こういう写真だと。映し出すから毎日毎日、あ、そうか大変だったと思わされるけど、実は本当に世界中を見回していたならば、遥か昔からずーっとこういうふうな憎み合いとか殺し合いと起こってきたわけです。けれども、この神様の真実は変わらない。神様の真実がどうしてこんなことが起こるのかっていう、これはわからないわけです。神様が大いなる、無限の大いなるお方だから、あの宇宙、星や全て作る。ですね。私たちはそんなこの小さな頭で考えたってわかるはずがないわけです。明日のこともわからないんですよ。どんな天才でも。野球でもうやっと終わったけど、まあ毎日のようにですね、特別な人がホームランいっぱい打ったとか二刀流だとか、そういうふうなことはいくらでも言うけれども、神様は永遠の存在者っていうふうなことは全く言われないわけです。私たちは忘れてしまったんです。目先のそういうことに。戦争があった、ああ、そう、大変だ、大変だと。まあ、大変な当たり前なんですよね。そこで苦しんでる人たちのことを思ったら、手がもぎ取られたり、そういう現実におるわけです。それは沖縄でもですね、まあ、今日も沖縄の方は2名参加されておりますが、77年、8年、9、まあ、78年、大変な状態だったわけですね。その6月に大、まあ、戦乱が起こったわけです。基地となった一番攻撃したのはそこなんですね。そういうことで、安全保障ではなくて危険保障になってしまうので、そういう条約をしておいたらですね。そういうことで、私たちの本当に大事なものは何かっていうことは、そういう表面的なことではわからないわけです。まずだから信じると。あなた方は信じるかと。信じるだけで永遠の命を与えられる。イエス様がマルタに言われたんですね。あなたはそれを信じるかと。どっちでも選べるわけです。いや、そんな神様の愛があるんだ、そんなこと起こるはずない。だから神様の愛なんだ。これを信じるか。いや、神様無限大の大きい英知を持ってご計画されてる星でもですね、あんな遠い星も無数の太陽みたいに起こす。人間なんてそれに比べたら全然ゼロに等しいわけです。そのゼロに等しいものが、いや、神様できないと。だどういうことなっていうことですね。ゼロに等しいもの、無限大に大きいものを判断できるのかと。だから神様の愛っていうのは、 感じられるっていうところ、一番人間の根本で感じるようになってるんですよね。それが人間すべての人がその神様の愛ということを思ったら、みんな外れてる。愛っていうものは誰にでも及ぶんですね。いや、プーチンには祈れない。プーチンに祈るってことは他の苦しみをなくすことなんです。プーチンから悪いものが除かれるようにって祈ることは。それどうして祈れないか、とても法意味で不思議ですよね。あの人好きだからこの人のために祈る、そんなん違うわけです。あのプーチンという人がどこでああいうふうなことをやったから、これだけ全世界の大きな苦しみや悲しみいっぱい、特にウクライナの方で、ロシアにもそうです。たくさんの人が死んでると言われている。その悪の力が除かれますように言ったのがプーチンのために祈るということですね。でみんなの最終的に解決になる。それが敵のために祈るということであってですね、あの人好きだから祈るわって、ほんの余ったりたこと違うんですよね。多くは愛と言ったり祈ると言うと、ああ自分の心惹かれる人とか祈ろうかと、そういうふうな気まぐれの中ではそういうふうに思ってしまうわけですけども、だからまあ今回全国集会、全国大会の記録集が出てきて、平和にして、それはそれでみんな参考になるけど、だからプーチンのために悪の力が除かれ祈ろうではないか、ただに一つもこういうことを誰も言わなかったですね。残念なことに、イエス様も言われたですね、敵のために祈れと。迫害するのために祈れ、愛せよというのは、こういう意味なんですよね。悪い人々は一層ですね、真剣にこの人の悪夢の力を除かれるように、聖なる霊が来ます、入りますようにと、そういうようなことで、もちろん能力にあり、健康ある人は、その人が傲慢にならないように、その能力を良いことに神の国のために使いますようにと祈るものとても大事。病気の人にはその病気が癒され、あるいは苦しみが癒されるように。あるいはその人が一層耐えられるように、神様の精霊の力が注がれるように。これいつでも祈る一番大事なことですね。ということで、そのような神様が永遠の存在者だ。これよりいいことはないわけです。どんな良いことみんな変わっていくわけですね。私は今こういうに幸いなことにですね、2年前の大きなことも、科学技術の医学の力、そして多くの方々の、まあ、看護師さんも、洗濯をする人も、食事を調理する人も、部屋の人も、事務所、いろんな病院関係の人たちの、そしてまたこの集会やら、他の方々、北海道の方々も、寄せ書きをしてですね、教会、都市別教会の日本キリスト教団の関係者や世田谷集会の方々が寄せ書きをしてまで祈り合わせてくださったと。そういういろんな人の祈りによって神様を応えて癒してくださったわけです。けれどまたどのようになるかわからない。ね。もうそういう時であっても私がどうなってもですね、神様の真実は変わらないわけです。昨日も今日もまた明日も、そのまた明日も、そのまた明日も。まあそういうことで、この、だからこそですね、アーメン、アーメンと言って、これは真実だよ、真理だよ、とイエス様は2回言ったに、単によくよく言っておくよと。よくよくってもいくらでも使う安っぽい言葉ですね、はっきり言えば。車運転するんだ、あるっぽい運転すると。守りが信号、守りよ。よく言ったこと。まあ、こういうどこにでも転がっていることは、別に真実と関係ないですよね。だから、訳によって大きなニュアンス、意味が、まあ、浅くなってしまう。どうしてこのような訳にするかわからないですね。で、英語訳をちょっと出してみますね。ここにですね、英語なんか何で学んだのかって。本来は、日本語では表せない、外国の直接の考え方や感じ方を受け取る。そして私たちの感性、考え、広める、深めるということのために、本来は外国の言葉あるわけですね。それで、ちょっと引用しておきます。医学の代表的な3つのものですね。New Revised Standard Version。リバイドスタンダードバージョンの改訂版ですね。それと、ニュージェルサレムバイブル。 カトリックの代表的なものです。そしてニューインターナショナルプレイヤーコプロテスタント、非常によく使われているものですね。それをこのコメント欄に貼り付けます。大事なこと、よくよくっていうのをですね、そんなに、はっきりクリアリーだなんて訳しても一つもないんですね。この書かれたものが読めない方々のためにって言います。これは今日私とプリントにうっかり入れるのを忘れていますので聞けてください。NRS は、Jesus said to them, Verily, truly, I tell you, before Abraham was, I am. Very truly, 非常に真実なことなんだと強調しているわけです。Very truly, I tell you, before Abraham was, I am. 真実にあなた方に言うと。アブラハムが前から私は存在しているんだと。こういうのとすぐにわかります。強調されている。言語のアーメン、アーメンというのがよく反映されているわけです。それからカトリックの代表的なニュー・ジェルサレム・バイブルでは、Jesus replied とかですね、In all truth、これも In all truth と言っています。In all truth、あらゆる真理を持って、本当の真理だというときに、In all truth、すべての真実の中で、I tell you, before Abraham ever was、アブラハムはずっと以前におったより前に、I am ですね。In all truth, I tell you, すべての真実、あらゆる真実を持って、の中にあって、I tell you, before Abraham ever was, I am。アブラハムがかつてずっといた。このずっと前から私はいたのだと。それから、ニューインターナショナルですね。これよく見用されたりしている訳です。これもそうです。I tell you the truth。一方も、私はあなた方に真理を言うかなっていう。真理を。このようにはっきりとかですね、よくよく、新しく出た、強度訳の改訂版でもですね、よくよく言っておくとかいうふうにしてありますが、このよくよくではとっても意味が浅くなりますね。はい、まあ、そういうふうにこのヨハネ福音書で特に重要で、私たちにとっても特に重要なことは、イエス様こそが存在者なんだということなんです。イエスというのは普通は人間の姿をして地上に来られた時の名前イエスですね。今はですね、今2000年前復活されたからは神と同じ聖なる霊となってキリストで、イエスキリストとパウロはよく使っていますが、イエスというと人間の形をして実際に地上に来られたと。キリストというと油注がれてクリオーというギリシャクリオっていうのは、油、香油ですね。特別に香油を注ぐ、あるいは塗るという意味の動詞です。クリオ。それが油注がれたものというと、クリストスになるんですね。クリストス。これは油注がれたものという受け身的な意味になるわけです。それが、日本語だけは、キという発音、キリスト。木という発音は、まあ、世界の言語ではないですよね。クリストにつくもの、クリスティアノスというのがクリスチャンとなったんですね。それで、まあ、ポルトガルのでクリスティアン、クリスチャンのことクリスティアンって言ったのが、キリシタンという発音になって、キリシタンというのはクリスチャンのポルトガル表現の言葉ですね。まあ、訳によってそれぞれ違うわけです。中国語では、イエスって発音ですね。それは、ヤソ。日本語を読みにして、ヤソヤソってこと。ヤソっていうのはですね、仮に言うたり言葉になると、中国語で今も使っている言葉です。イエスって発音するんです。ヤソではなくて。 ね、ヤソというなんかあざけの言葉、なんていうの、大きな間違いです。本来中国で今も使っている歴史はイエスの訳語がヤソの、イエスって発音するんです。ヤソと書いて。ある本にはですね、そういう、まあ、当時の人がクリスチャンを、まあ、あざけって言ってたことは、そうして受け取った間違いになりますよね。あの、ヤソということは、漢字はですね、イエスと発音して、中国語のイエスという訳語そのものなんですね。キリストのことは、チュートゥーというわけです。既得と書きますね。独立学院今でも漢字を使っての正式名してますが、既得と書いて、チュートゥーと中国語で発音するわけです。だから、イエス・キリストは、イエス・チュートゥーになるんですね、中国語では。そんなにいろんな国のことは違うわけですが、まあ、とにかく元にあっているのが、油注がれたお方。神の本質、本質を注がれた方ということがキリストという名前にある。イエスというとそのようなお方が人間の姿を着て来られたお方ということを両方含んでいる。だからありありとわかるわけです。そういうことはっきりとわかるわけです。イエス様、神様はどんなお方だったか。いや、有名な人とかですね、みんなが飛びつくようなこんなとこ行かなかったわけです。逆にみんなが見捨てたような、汚らわしいような、触ってはダメ。そのような、たたっとんだ。そのように見捨てる人のところに、あえてイエス様は行かれた。神様はそのようなお方なんだということは、実際にイエス様は肉体を持って人間の形をして来られて、みんなの前で表された。そういうことで、イエス・キリストといった、そういう非常に重要な意味を持ったわけですね。キリストというのは完全な神様の本質を注がれたお方という意味です。愛も真実も無限の力もみんな注がれてるんだと。今そうですよね。それで、このように永遠の存在者があるんだということが聖書では根本テーマになっているわけです。だからそのイエス様の本質である愛も真実も永遠性も清らかさも永遠に消えることはない。で、私たちは問われてるんですね。それを見えないままでも信じますかと。いや、そんなん、どこ見たって愛なんかないから、信じませんと。どちらでも取れる。そこで、私たちがこの深いところで感じる道を与えてくれたんですね。神の愛がわかる。それが福音の、だから中心になっている。私たち全ては、神様の愛に比べると何にも愛もないと。いや、生まれつき優しい人も、それも神様をその人に部分的に与えているだけです。神様のもとです。でもその神様は自然に与えているものですらも、ほんのわずか表面だ。では、恩知らずのようなことをしたら、あの人嫌いっていうことになるわけです。もうあんな一生懸命してあげたのに、ということになりますよね。人間誰でもみんなそういう傾向あるわけです。自分によっては気が向かうと言われたら、それだけ、あの人嫌いとか言い出す。まさにそれ愛がない証拠なんですね。大なり小なりみんなそういうことあるわけです。みんな。自分も褒めてくれるものは、ああ、いないなと。自分もけなす人、してもないことを言う人は、あんな嫌いな人とも会いたくもない。あるいは生涯残るぐらいの人も。それは神様の愛がないからそういうことが起こるわけです。本当の神様の信仰がないと、ぐさっと突き刺さるんですね。神様しっかりおったらですね、何も言われたってそんなの突き刺されないわけです。この人間の罪をこう刺しとんだと。神様がですね、どうかこの人を導いてくださるようにと。というふうに静かに祈ればいいことですよね。でも私たちはどうしてもこれこそ罪深いから感情的になってしまうんです。これは誰もみんなそうですね。信仰を持って10年、20年、私も50年もなってもやっぱりふっとこういうこと。でもその、立ち返ることが与えられていることが大きな恵みですよね。ああ、これも罪だったと。え、そんな時に言われたら、嫌いとか言うんで、あ、この良くないことを言う人の心に良きものが注がれますようにと祈ればいいことで、そうしたら相手にもいい、私もいいと。ということで、そのことは理性的にも考えたらわかることなんですね。で、愛がないからその愛は、その、私たち毎日日常的にたくさん罪、考えてみたら罪ばっかり犯してるんですけど、愛に背いて、 そぐわないことばっかりですね。隣人愛しよって大きな戒めがあって、隣人って歩いてる先の人も隣人、近所の人も隣人、電車の中に乗りやすたたくさんの人はみんな隣人なわけです。そしたら電車の中でみんなのためにっていう聖、御国をきたらしたまいってそういう意味ですね。御国をきたらしたまいって特殊で唱えたって何の意味もないわけです。みんなの家に、でもこういう、もう他に近くの家もいっぱいある。ここにも御国をきたらしたまいと祈る。だから、本当にビビたるものです。私たちの祈りじゃないのは。もう世の中の一滴の雫のようなぐらいわずかなものでしかないわけです。それを感じれば感じるほど、あ、本当に罪、身胸に従えない存在だと思う。それを許してくれるという実感を与えてくださると十字架にまでかかっていえさま。そこに福音、喜ばしい訪れがあると。最大のですね。これはウクライナの戦争があって何が起こっても、その喜ばしいことは変わらないわけですよ。イエス様の愛が昨日も今日も明日も変わらないんだから。その私たちが毎日毎日何が起こっても、戦争があってもなくても、心の中で生じているその罪の許しを感じる限りは、昨日も今日も愛なる許しの神であるイエス様がいてくださるということを思うわけですね。そういうことで、そういう意味ですね、アブラハムがおる前から私は存在する。愛と真実を持って存在してるんだという宣言は大きな言葉なんです。それを込めてですね、アーメン、アーメンと言っていったわけです。In all truth, I tell you. こういう、これはまだ、この映画はまだしも言語をよく伝えてるんですね。はい。それに対して、この日本では、まあ、非常に有名な文学、私も持って行って、興味という興味深い本ですね。平家と源氏の滅びゆく様を描いた物語ですね。平家物語。かなり分厚い本ですね。最初に書いてあるのは何かと。このプリントにも書いてあります。これは日本の文学というのはどのような本質を持っているかを、知る必要があるか。キリストのことを知らなかったら、こういうのを褒めたたえたりするんですね。ほとんど。でも、これを読んで本当に力を得るのか。今のように、ああいう戦争が起こって悲惨なことが一歩起こってる。あちらの世界で。私たちを知らないところで一歩起こってることを知ってですね、こんなのを読んで力を得るのか。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き合い。サラ少女の花の色、乗車、あるいは勝者と思いますが、乗車必死の断りを表すという有名な書き出しですね。ちょっとここにも書いておきます。これ日本人の感性をよく出しているわけですね、こういう言葉で。で、そういう、このキリストの聖書の精神がどれほど深くて、遠大なかというと知るためにも、日本の文学に関して、私も少し親しむ。で、私も日本文学は、たくさんそういう意味ではですね、いろんなものを、今までも読んだり、また備えてきたわけですね。なんかの時に参照することが必要だから。